スロット IP FM を始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。ポッドキャストホストの私は山本大作です。今回のタイトルなんですが、 DeFi とはメーカー DAO のメカニズムに見る新しい金融の形ということでお送りしたいと思います。 DeFi、メーカー DAO、こういったキーワード初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと説明したいと思います。 DeFi というのはディセントラライズドファイナンスの略称で、分散型金融とか非中央集権型金融とか、そういう形で訳せると思います。どういうことかというと、オープンソースとかイーサリアムのような、そういう分散型のネットワークを利用して、従来の金融商品を仲介者とか管理者なしで信頼性、透明性の高いプロトコルにしていこうという、そういうムーブメント、そういう動きになります。で、実際にじゃあ DeFi って何なのっていうと、DeFi の関連サービス、関連プロジェクトをまとめたまとめがありましたので、これちょっと載せておきますので、ぜひご覧になってみてください。オーサムディセントラライズドファイナンスということで、たくさんのまとめが載ってます。そしてこの DeFi なんですけど、実際にじゃあこの DeFi でどのくらいの流通が起きているのとかっていうのが分かるような、そういうサイトもあります。 DeFi Pulse というサイトなんですけど、こちらのサイトを見るとですね、この DeFi Pulse が、リスティングしているそのプロジェクトでどのぐらいの、イーサの量にはなると思うんですけど、そのイーサが、そのプロジェクト内で扱われているか、担保になっているかというような数字が分かるようになっています。で、この DeFi Pulse 見るとトップページでこの DeFi Pulse がリスティングしているプロジェクトのそのトータルの、イーサの保有量というか、イーサの担保量が分かるようになっていて、このポッドキャストの収録をしている3月9日の夜時点で言うとですね、その数字が約3億3000ドルぐらいになっています。日本円だと350とか360億円ぐらいになっていると思います。で、その DeFi Pulse の中で、一番その担保量が多いのがメーカー、まさに今回紹介するそのメーカー DAO のそのプロジェクトですね。これがレンディングのプロジェクトになります。で、2位がコンパウンドという、これまたレンディングのプロジェクトです。で、3位がユニスアップという DEX 分散型取引所のプロジェクトになります。で、ここで注目したいのが、この1位のこのメーカーDAOのプロジェクトのこの数字なんですね。で、今現在で言うと、このメーカーDAOのこの数字が約3億ドルになってます。メーカーDAOに担保されているそのイーサの量が時価総額で言うと約3億ドル。で、DeFi Pulse の全体の中でも3億3000ドルだったので、もうほとんど9割型、もうメーカーDAOの。ものというか、DeFi イコールメーカー DAO と言ってしまってもいいのではないかというぐらいの、そういう存在感のプロジェクトになっているんですね。ですので、ちょっと今回、DeFi の、動きを、紹介する上で、やはりこれ避けては通れないのが、このメーカー DAO という、そういうプロジェクトになるんですね。で、実際に、じゃあこのメーカー DAO 一体何なんだというと、先ほどちょっとレンディングと言いましたけども、実際にレーニングといっても、私もそんなにやったことなかったので、本当にこれの紹介が正しいかどうかはわかりませんけども、私なりの解釈で言うと、メーカーDAO、簡単に言うとですね、2つ特徴があって、DAI というですね、DAI というステーブルコイン、これを扱っている、そういうプロジェクトであります。で、もう1個は、その DAI を、イーサを預けることによって、借りることができる。そういう CDP というその担保付きの債務ポジションですね。その仕組みを持っているのがこのメーカーDAOの特徴になります。で、まずこの DAI というステーブルコインなんですけど、ステーブルコインというのはこのポッドキャストでも EOS を扱った時に紹介したと思うんですけど、安定したその暗号通貨ですね、価格変動が少ない暗号通貨というのがステーブルコインと言われています。で、なんでこのステーブルコインがまず必要なのかというそもそもの大前提なんですけど、やっぱり価格変動が大きいですよね。ビットコインにしてもイーサにしても。 で、そういった価格変動、そのボラティリティが大きい、そういった通貨は多くの人はやはり日本日常的な取引に利用することはできないんですよね。報酬の支払いとか家賃の支払い、1日単位とか1時間単位で価格変動が起きてしまうと、なかなか日常の取引でじゃあイーサでやりましょうとかっていうのが普通の人はなかなか言えない。イーサが大好きな人はいいですけどね、普通の人はなかなか言えないということで、こういうステーブルコインのような安定したもの、この DAI というメーカー DAO の DAI はですね、1 DAI が1ドルと同じ価値になるように調整されている、そういった、通貨になります。ドルにペグされているという言い方をしますけども、そういうペギングっていう、そのドルの為替レートをその DAI の値に固定しているという、そういったものになりますね。なので常に1 DAI はだいたい1ドルの価値があるというふうな、そういう位置づけのコインになります。それがまさにステーブルコインですね。で、ステーブルコインで言うと有名なのがあのテザーというものになります。じゃあなんでこのテザーがあるのにあえてこのメーカー DAO はこの DAI を作ったんだっていうと、やっぱりそこはあの仕組みがかなり違うんですね。で、テザーっていうのはもうかなりこれは中央集権型のステーブルコインで、これもドルにペックされたステーブルコインではあるんですけども、このテザーを得るためには通常のやり方で言うと、ドルを実際に法定通貨であるドルを預けてそのテザーをもらうみたいな。で、このテザー社はそのテザー社の口座に発行したテザーと同じ量のドルを持ってますよという、そのことを信頼してくださいねという体で、機能している、そういうステーブルコインになります。ですので、このテザーの利用者とか保有者はこのテザー社を必ず信頼する必要があるんですね。ここがもう全てを決めてるんですね、管理してる。日本でもあの三菱 UFJ の、MUFJ コインコインっていうプロジェクトとか、みずほの J コイン、まあ、これちょっと暗号通貨かどうかちょっとわからないんですけども、そういった円にペグされたそういうステーブルコインも出てくると言われてますけども、これらもですね、やっぱ中央集権的なコインであることには変わりがないだろうなと思います。こういったテザーとかそういう日本のステーブルコインに対して、じゃあこのメーカー DAO の代が何だ、何が違うのか、何が一番大きいのかっていうと、管理主体ですね。管理主体がそもそも管理する会社が存在しないっていう、ここが大きなポイントです。非中央集権型のステーブルコインというとこですね。で、じゃあどういうふうにして、じゃあこのメーカー DAO の代は1 DAI イコール1ドルに調整してるんだというと、それらをすべてですね、このスマートコントラクトの中のロジックでやりきっているというのがこのメーカー DAO ですね。で、その1ドルが1台になるように、いろんなプレイヤーが出てくるんですけども、うまく調整されるようなそのインセンティブのメカニズムも設計されている、そういうコントラクトになっています。ですので、メーカー DAO の画期的な点でいうと、今までステーブルコインっていうのは中央集権型であるとのものが、テザーというのがかなりメジャーで、今もメジャーではあるんですけども、それに対するカウンターとして、非中央集権型でもステーブルコインっていうのはちゃんと機能するんだっていうのを実証して見せたというところが画期的なポイントで、その中で一番重要なのが、その非中央集権型のプロジェクトに参加するプレイヤーにちゃんとインセンティブを持たせたという、その設計ですね。そこが非常にポイントだと思います。じゃあ実際に、じゃあその DAI、どのような、本当にステーブルコインなのかっていうと、コインマーケットキャップとかで、価格の変動のグラフが見えますけども、確かにですね、このコインマーケットキャップで見れる、一番古いデータが、2017年の冬ぐらいから見れるんですけど、このあたりはまだ価格がちょっと大きく動いているんです。大きいといっても、そんなにすごくずれてないんですけど、でもですね、その後はこの1年ぐらいはその動きの幅がすごく小さくなっています。まさに安定したステーブルな状態になっているという、これが、先ほども言ったように、そういう非中央集権的なやり方でこれが調整できているのが、すごくこの DAI がメーカー DAO が評価されている部分の 一つになってると思います。で、このメーカーダオの仕組みの中には、まあ、その DAI というステーブルコインもあるんですけども、そのメーカーダオ自体のガバナンスとか、その DAI に関わる、そういう、まあ、リスクとか、手数料とか、まあ、そういったものの調整も管理主体がないので、すべてその DAO という組織の中で行われているんですけども、その、時に使われるのがあの MKR という別のトークンがあって、まあ、ちょっと今回ここに関してはちょっと私もそんなに深くは理解してないので言いませんけど、まあ、そういった仕組みもあります。でですね、この DAI の、利用方法というか、まあ、どういったシーンでじゃあこの DAI を使うのっていうことなんですけど、まあ、実際に先ほども例に挙げたようなまあ、イーサで取引をするのは少ないから、まあ、DAIでやりましょうとか、まあ、そういったケースもあるかもしれませんね。ただ、やっぱり一番多いのがですね、まあ、ちょっとこの、さっきも言ったこの CDP の仕組みを使って、イーサをですね、より多く持ちたい、金融取引的に言うと、イーサをロングしたいという、そういうやっぱりニーズに応えたのが、この、メーカーダオのこの CDP という仕組みだと思いますね。じゃあ実際にどういうことかっていうと、まあ、イーサが、まあ、値上がりするだろうと思ってる、まあ、A さんがいたとしますね。で、その時に、その A さんは、1イーサしか持ってませんでした。っていう状況があったとして、まあ、1イーサ、じゃあレートは、150ドルぐらいにしましょう。で、その時にキャッシュを持ってたら、イーサを追加で購入できるんですけども、持ってないと。この1イーサしか持ってませんでした。って時に、この A さんがイーサをロングできる仕組みが、まさにこの CDP なんですね。で、その CDP でじゃあどのようにしてロングするかっていうと、この持ってる1イーサを、この CDP に担保として預けるんですね。そうすると、大体、じゃあ100台、それで、もらいました。担保することによって。で、それで、この A さんは、この100台を使って、まあ、どこかの DEX とかで、またイーサを購入するんですね。じゃあ、それで100台なので、じゃあ100ドル相当のイーサが、それで購入できました。そうすると、この A さんは、もともと150ドル相当のイーサしか持ってなかったんですけど、この CDP を使って、得た台で、さらにイーサを買うことで、まあ、250ドル相当のイーサを保有することができるようになった。これがまさにロングするということですね。だからロングエクスポージャーが 1.66 倍になったみたいな表現をするそうですけども、まさにそういった状況になるわけです。で、この時に A さんは、まあ、イーサが値上がったとしたら、その時点で、イーサで、まあ、DAIを、その担保から取り戻せるだけの DAI を買って、それで CDP にその DAI を返すことで、もともと担保にしていたその150ドル相当のイーサをまた元に戻すことができる、自分のものにすることができるということで、その値上がった分からまあ若干の手数料は引かれるんですけども、それが収益になるというような、こういったマージン取引ができるのがこの CDP を活用するとできるということですね。まあ、こういったユーザーが結構多いんだろうなというふうに思われています。そして、このメーカーDAOの仕組みの中でさらに面白いのがこのインセンティブ設計の仕組みですね。まさにこれもあの CDP の部分が関わってくるんですけど、例えばこれ面白いのがですね、メーカーDAOの先ほどこの価格を調整している、DAIの価格を調整しているといったこのスマートコントラクトなんですけど、このスマートコントラクトの中では1台は常に1ドルの価値を持っているとして扱われている。ここがポイントなんですね。で、その時に、何がじゃあインセンティブとしてその CDP を持っている人とか、CDP を使った人とかになるかっていうと、やっぱり台はですね、普通に取引所とかでも買えるわけですね。で、そうすると、まあ、さっきコインマーケットキャップの事例も言いましたけど、その1ドルからやっぱり変動するっていう、そういうタイミングがやっぱりあるわけなんですね。で、その時に、もし DAI の価格が1ドルを下回ってたら、その CDP で DAI を借りてる人は安く返せるっていうことになるんですね。スマートコントラクト上は別に何台でもその 貸してる台の数だけ返してくれたら担保をじゃああなたに返しますよって感じなので、そうすると台の価格が実際その状況で1ドルを下回ってたらやっぱり安く返せますよね。そうするとその返された台はコントラクトはバーンするんですね。そうすることで台の供給量が減ることで、価格が値上がりするという動きをしますね。これが一つあの価格調整のメカニズムの一つのポイントです。プラス、CDP を使っている人のインセンティブにもなっているというポイントです。でもう一個のパターンは台の価格が1ドルを上回っているとき、こういうときは、CDP でより多くの台を作れるということになるんですね。ですので、そのときにはよりこう台の、発行量が多くなるので、今度は台自体は値下がりして、またこれが1ドルになるようにしたなるように値下がりしていくという、ここも価格調整が起こるようになるっていうですね、ここの設計が非常にうまい部分でありますね。でこれがすべてあのスマートコントラクトでできてるっていうのはなかなか面白い部分です。でこのインセンティブ設計では、まあ、メーカーDAOのこのページの中にもあるんですけど、あのキーパーと呼ばれるようなそういう第三者の存在っていうのを、作られていて、その人たちがこう API でですね、まあ、ボットとかを作れるようになってるんですね。ですのでこのボットを使ってですね、その何かその台が、値上がったり値下がったりした時に、利益を得るような行動をする人が多分、まあ、たくさんいてもいいような設計になっていると。でこういう人たちがたくさんいてどんどんアクティブに行動してくれることが1台イコール1ドルになるような、そういう調整が起こるような、そういう設計になっているという、ここが非常に巧妙なところですね。ですのであのビットコインの、あのマイナーたちが、マイニングに勤しんで、まあ、自分の利益を得ようと思うことがビットコイン自体のその持続性につながっているのと同じ理由で、これらのキーパーたちが活動することがこの台自体の安定につながっているという、これが非常に面白いところですというところがインセンティブの説明でした。他にもこのキーパーの存在はたくさんあるので、ちょっとここら辺もちょっと詳しく調べたいなと思っているところです。でこの台はですね、まあ、メーカー、DAO でそうやって発行されるものなんですけど、他のやっぱり DeFi のサービスでもこの台が使えるサービスが増えてますし、本当にいろんなそういう安定した取引をしたい、そういうアプリは台を取り入れるような動きがどんどん出てきているので、いろいろ関連するサービスが増えるんじゃないかなっていう。でそうやって台がより使われるシーンが多くなることで台自体のまた安定にまたつながっていくんじゃないかなっていうところで、今後この台を取り巻く環境がどのようになっていくかっていうのは非常に注目すべき部分があるかと思います。といったところで、まとめなんですけど、この DAI はですね、この価値の安定した取引をこのイーサリアムのネットワーク上で生み出すっていう、今まであまり、ステーブルコインっていうのがそんなにうまく機能してなかったようには見えたんですが、この DAI が思った以上にすごくうまくワークしているので、このイーサリアムネットワーク上で日常的な取引もできるのではないかっていうようなところが見えてきたっていうのが最近の面白い動きかと思います。プラスこのメーカーDAOの持っている、このステーブルコインの DAI の、まあ、発行とか取引の開始を行うメカニズムと、あとその MKR を持っている人たちのそのリスク管理の部分プラス、まあ、自分の利益のために動くそのキーパーたちが、効率的に動くことが台の価格安定化につながっているっていう、このメカニズムですね、ここのすごく巧妙さっていうのはすごく注目すべき ポイントで、今後のその DeFi というか、そのディセントラライズドアプリケーションを作る上でもすごく参考になるインセンティブ設計の一つになるのではないかなというふうな気がします。すごくすごいなという、こんだけのことをよく考えたなというような気がしますね。というわけで今回はこの DeFi の、ムーブメントとメーカーDAOについてちょっと紹介しました。まあ、興味を持った方はですね、ぜひメーカーDAOとか触ってみていただきたいんですけども、別にこれは投資のアドバイスとか、私も別に全然投資の専門家とかではないので、あくまで そういったものを買われるときは自己責任でお願いいたします。引き続きですね、このディファイについては私自身ちょっと興味を持って今追いかけてますので、今後も興味を持ったそういったプロジェクトがあればこのポッドキャストで紹介していきたいと思います。あとですね、このプロトタイプ FM 公式サイト www プロトタイプ FM というものがあるんですけども、先週先々週ですかね、ちょっとアップデートしました。もともと使ってたスクエアスペースというですね、そういうCMS を使ってたんですけども、今ですねちょっと変えたんですね。ファイヤーサイド FM というものを見つけてですね、そこに切り替えました。このファイヤーサイド FM っていうのがですね、意外とこれが良くてですね、非常に今私気に入ってますね。そのためちょっとデザインとかですね、ちょっとまだ調整しきれてない部分はあるんですが、もしよかったらプロトタイプ FM 公式サイトもあるので、もしよかったら見てみてください。以前よりですね、はるかに見やすくなりました。何がいいかと言いますと、これまで私以外にゲストの方たくさん出ていてくださったんですけど、そのゲストの方一覧のページができました。公式サイトの右上の方にですね、まあ PC サイトで言うと右上の方にゲストというページ、リンクがあって、そこを押すとですね、ゲストの方一覧のアイコンが出てきます。で、そのゲストのアイコンを押すとですね、そのゲストの方が、出演していただいたエピソードへのリンクが見れるという。これが以前は、まあ、タグでやってたんですけど、すごく直感的で分かりやすくなりましたね。これが非常に気に入ってます。あと、ポッドキャストの毎回収録したものを音源とかをちょっと編集したりしてアップしたりするんですけど、その作業がスクエアスペースに比べるとだいぶしやすいですね。このファイヤーサイド FM はすごくポッドキャスターの気持ちがよくわかってる CMS だなと思っていて、非常に気に入ってます。ちょっとデザインとかをまた変える可能性ありますが、まあ、もしよかったらですね、公式サイトの方も見てみてください。まあ、今回ちょっと分かりにくい内容だったかと思うので、なるべく関連 URL とか画像とかはですね、この公式サイトの方に多めに載せておきますので、もし今回聞いた方の中でちょっと DeFi とかより詳しく知りたいなという方は、まあ、公式サイトの方を見ていただくと、より詳しく理解できるかと思います。というわけで、今回ここで終わりたいと思います。このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望はまさにその公式サイトですねの中にお問い合わせがあります。右上の方にコンタクトというのがありますね。そこからお問い合わせのフォームがありますので、それでメッセージしてください。まだ一通も来てませんので、お待ちしてます。こんな話してほしいとか、リクエストとか、なんか質問とかですね、何でもいいのでぜひください。あとツイッターですね、ツイッターでの感想も私全部見てますので、ぜひですね、ツイッターシャーププロトタイプ FM でも、もうプロトタイプ FM のリンクでもいいので、ぜひつけてですね、シェアしていただいて、なんか感想とか言っていただけると非常に今後のポッドキャストのこの反映していきたいと思ってますので、ぜひですね、ツイートもしていただければと思います。あとですね、iTunes ストアでのレビューも見てますので、まあ、星とかしていただくだけでもすごく嬉しいので、もしよかったらしてみてください。といったところで、プロトタイプ FM、ここで終わりたいと思います。あ、そうですね。あとプロトタイプ FM 今まで第何回とかって言ってたんですけど、ファイヤーサイド FM にしたことでですね、その回数が、なんか、自動的に振られるようになっちゃったんですね。で、今、もう回数見ると、50何回、55回まで、もうできちゃったので、ちょっと今まで放送内で言ってた数字と整合性が合わなくなってしまったので、もう第何回目のポッドキャストですということは、今回からやめにしました。というところで、公式サイト、とかのこの数字が正しい数字だと思っていただければと思います。ということで、今回はちょっといろいろですね、まあ公式サイトとかも変わって新規一点ちょっと今年はやっていきたいと思ってますので、引き続き、プロトタイプ FM よろしくお願いいたします。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。